皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月15日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、組織を立て直すです。もうこういう世の中になりますとですね、前から言ってる、ノーメンとビー玉しかいない組織ってのは結構多くてですね、いや、これはもうなかなか立て直しは難しいんですよ。組織がみんながノーメンとビー玉になっちゃったらですね、まあこれは一旦解散するしか方法はないですね。もうこれはちょっと無理ですね。しかしその、まあそういう風になる手前の会社ね、手前の組織。まあこういうものはなんかね、やれば治る可能性もあるんですね。一般にですね、この組織の中に人っていうのはいろんなそのことを考えてるんですけども、やっぱりこの人々が不満を持つ要因っていうのがいろいろあるわけですね。で、その中の一番大きなポイントは自分がアンフェアな扱いを受けてると思うことなんですね。それは本人が必ずしもそのようにはっきり認識しているかどうかは、それはわからないんです。例えばですね、この会社はですね、その人使いが荒いとか、めちゃくちゃやってるとかですね、こんなデタラメな仕事をしてるとか、まあ、いろんな形を、こう、とっているんですけども、やっぱりその根本的なところではですね、こう、アンフェアな扱いを受けているというふうな思いが非常に強いんですね。で、この前から言ったように、このアンフェアのフェアという言葉には二つの意味があって、一つは平等という意味で、もう一つはそのプロラタ、比例配分という意味があるんですね。だからそのね、どうもならないわけですよ。アンフェアって言った時に、隣と違うからとにかくそれがけしからんって思う人もいるしね。あるいはこんなに働いてるのにですね、これしかもらえないという思う人もいるわけですよね。これ両方アンフェアという言葉をちゃんと使っていいわけですね。言葉の定義から言って。ですから、このアンフェアって言葉はですね、言ってみれば、正反対の意味にも、実質的な中身としては正反対の意味で使われることができるわけで、要するにみんながアンフェアだと言ってる話はですね、何の解決もつかないという、まあそういうことになっていくわけですね。で、その、こういう組織に立て直しをするときなんですけどもね、まず見るのはですね、何が残ってるか見るんですよ。すなわち、まだ使い物になる部分をこう見るんですね。例えば、リンゴが古くなりますと、こう、腐ってきますよね。柿なんかもそうですね。まあ、もう柿はね、腐ってるか、テロトロになったやつ美味しいんですけどね。まあ、リンゴでもバナナでもしましょうか。まあ、人様に出すものだとして、ね、まあ、ちょっと腐ったところはね、変色したところは出せないと思うと、変色したところをこう、ちょっと切るでしょ。同じなんですよね。やっぱそう、食べられないところ、そう、おかしくなったところはこう、切るしかないんですが、しかし、その、問題は、その、切ってでも残そうと思うか、あるいはもう全体を捨てた方がいいかと思うか、その境目がありますよね。これ、切って、まあそれでも、まあ食べられると思うかね、ああ、もうダメだとそのまま捨てるかの、その境目があるじゃないですか。それがさっきのですね、このノーメンとビー玉の話なんですよね。ノーメンとビー玉がある数より増えてきたらですね、もうそれ残すことできなくなるんですね。で、ノーメンとビー玉が増えてきた時に、どういう風になったらそれ残せないかっていうと、問題はないとみんなが口を揃えて言い始めるようになったら、もうそれはダメなんです。なのでうちは腐ってないと、口を揃えて、特に幹部連中ですね。幹部連中がうちは腐ってない、すべて順調だと本気で言い出したらですね、もうそれはアウトです。ですからもうそれはですね、手をつけるとまたなんかね、いろいろ、騒ぎ始まりますから、まあそのまま自然に放っておくしかないんですね。で、分かった人はもう逃げるしかないですね。これがまず最初のリトマス試験紙ですね。問題はないと言っちゃったらそれっきりですね。二つ目はですね、まあ、問題はあると言ってる。これはまだね、救いようがあるんですね。問題があると言ってればこう救いようがあるんですが、さあその次にですね、その本気でやっぱりその解決するためには痛みが伴うんですよね。どんなことでも。問題を本当に直そうと思ったら、昨日と違うことやらなきゃいけない。何か諦めなきゃなりませんね。そういうことについて、やっぱそれでもやってみようと思うかどうか、この辺がですね、次の境目になります。まあ問題はあるんだけども、しかしもう、何もすることできないから、まあもうとにかく話をしないと、問題から逃げると いうことになりますと、これはもうちょっとやっぱもう難しいですね。切ったって切ったってどうにもならない。ですからまあ問題があるというところで分かったんだから、直していけばいいんですけども、まあそれができないとですね、アウトなんですね。じゃあそのなぜできないかっていうとですね、まあいろんなケースがありますけども、往々にしてやっぱトップリーダーが、そのものすごく不勉強なケースが多いんですよね。ただひたすらその昨日と同じことを続けて今日まで来たっていうような人、単なる社内の権力闘争に勝って今日まで来たっていう人が多いとやっぱり本当にどうしていいかわからないんですね。で、まあ言ってみれば時代がその硬直化していく中で、まあ本来ならそういう人は絶対トップになることないんですけども、まあなんかその変な権力闘争なんかありましてね、自分の息のかかったやつをつけとけばいいと。まあだからそれ時代が硬直化してですね、変なことやっててもなんか今日の飯が食えるような、そんな組織になってたんですよ。変なことやってても飯が食える組織ってありますからね。皆さん、もうこの掲示板なんかでも公務員のこととかものすごい激烈な非難が上がってますね。あれなんかそうなんですね。どんな変なことやっててもですね、ハレンチなことさえしなければですね、あれは生き残れるんですよ。すなわちね、善意にやった仕事は罪を問われないっていうね、そういう原則であれ、運営されてるんですね。ですからね、ほらもうひどいもんですよ。民間だったらな、ありえないような人たちがまね、平気の平座に座ってるわけですよ。だから、例えば裏金の話なんかでも何でもね、まず滅多やたら事件なんかならないでしょ。あれ、ああいうルールの中で生きてるんですね。で、それは当然ね、アンフェアでありますよね。で、しかし、そういう人たちの中で言いますとね、やっぱりね、まともな人たちはやっぱ出てこないんですよ。みんないなくなっちゃうわけね。創意工夫ってことをしなくなりますから。だって間違いをしてもあまり問題ないわけだし、逆に言うとそのね、いろいろ文句言われるのかなわないわけですから、人の目に留まらないように、一番いいことは注目されないでひっそりと金を抜いていくっていうことですから、それが財政の極意ですからね。誰にもわからないようにひっそり金を抜くのが財政の極意ですから、それはやっぱりあんま目立たないようにしなきゃいかんのですね。だからあんまりこう飛んだり跳ねたりですね、変わったことをしないわけですよ。もう一番の目的は何をするかではなくて、どうやって金を抜くかですからね。まあ、そういうことを考えているとですね、じゃあもうそれが通用しなくなったと。じゃあ今日からなんか新しいことせないかんって言った時に、何にも勉強してないんですよね。何にも勉強しなくて何にもわからないもんで、だからその問題があると言われて、まあそれは問題だとわかるんだけども、じゃあどうしていいか全くわからんと。いうことになりますね。でもそれも結局ね、あんまりすごくなってくると、問題のことを言うやつが悪いとかですね、なんかその外に問題を転嫁し始めるんですね。うん、その洗濯物が濡れたのはですね、雨が降ったから悪いと、天気予報が悪いんだと。天気予報を信じてですね、洗濯物出してたから天気予報が悪いと。まあ、いうようなことをですね、言うようなもんなんですね。天気ぐらい自分で空見てですね、考えろと思うんですね。空見てね、自分のこの、まあ、湿度の様子なんか自分で感じてですね、危ないと思ったら、天気予報が何を言おうがですね、洗濯物出さなきゃいいわけでしょ。まあ、だからそうやってね、その洗濯物が濡れると、天気予報をですね、避難するような、まあそういうことを始めるんですな。だからそうなってくるとね、もうちょっと難しいですね。一旦もう終わりにしてから営農した方がいいという感じがしますね。しかしじゃあそれもですね、まあ、なくてね、じゃあもうある程度ですね、まあなんとかしたいと思ってる。で、やればなんかできそうだと、まあ、できると、まあ思ってるケースですね。まず最初に必要なことは、切ることではないんです。切ることではなくて、再建後の新しい体制を、はっきりと、構想として打ち出すことなんですね。すなわちですね、この会社をこう切りますなんて話は、くれぐれも最初にしてはいけないんです。一番初めにやることはですね、まあこの混乱を抜けた後の自分の会社、自分の組織がこうなっていたいと。例えば、この仕事はやっていないけど、今度こういう仕事をやってんだ。規模としてはこれぐらいになっていて、こんな強みを発揮して、こんなお客さんのためにですね、こんな商品を作ってるんだっていうことをね、まずこれをはっきりとね、言わなきゃいけないんですよ。で、その上で、こういう人に残ってもらいたいっていう話をして、で、会わない人はしょうがないから、どんか他のチャンスを見つけてくれと。だからなんか、できるだけ早くですね、もしやるのかやらないなら、そういうことをやって、ね、世の中が失業者で溢れる前にですね、次の就職先をちゃんと見つけてあげて、こうずっとね、こう入れ込んでいくと。まあ、それがね、一番いいやり方なんですね。今回の日本政府のね、対応、まあ、鳩山政権なんかも、成長戦略がまだ出てこないでしょ。なんか年越すらしいんですよね。 その成長戦略が出さないままですね、あっち切るこっち切る話をして、しかもその陳情なんかもですね、ろくすっぽ聞く耳持たないようなことを言ってますとね、まあどうもならないわけですよ。大体政治っていうのは、その話を聞くだけでも違うわけでしょ？みんなね、その分別ありますからね、いきなりね、わーっとね、自分の言いたいことを言って、それがその通り実現するなんて誰も思ってませんわね。ですから、とりあえず、聞いてくれれば、みんな、その安心するっていうことが多いんですよ。ところが、今の陳情システムなんか、ろくすっぽ聞かないわけでしょ？ね、内容をね、紙にまとめろと、そうじゃなくて、重いでしょ？思いを誰も受け止めてくれないんでしょ、政治家が。それはね、政治の根本がね、これは全くね、成り立ってませんよ。大体その物事がね、前に進むためには必ずその抵抗がありますでしょ？抵抗に対しては、その共感を持って、その抵抗に聞くというのがね、リーダーシップの基本だといつもリーダーシップ研修でやりますね。その抵抗に対して戦ったら絶対前に進まないんです。抵抗に対しては共感を持って聞くと。それが初めて次の模索の段階へ物事を進める、その、やり方なんですね。今の民主党の様子ですとね、抵抗に対しては戦うとか無視するだから、これではやっぱり政治にはならないんですよ。何事もできなくなっちゃいますからね。まあ今日おかげで大いに反省していただきたいと思うんですが、まあそれはちょっと話それましたけども、とにかくですね、未来の方針を先に出して、成長戦略が先にあって、しかもそれはかなり具体的な戦略で、なぜかっていうと、具体的にいろんなものを切っていきますから、いろんな事業を切っていくんで、逆に言うとかなり具体的な事業をこれやる、あれやるっていうのを今度作っていかないとダメなんですね。で、その事業はですね、何もね、政府が自分のお金だけでやる必要はないんですよ。例えばアメリカのオバマ大統領はよく民間の業界の人集めますよね。まあ、オバマに限らずみんなそれやるんですけども、昔の日本もそうでしょ？昭和の時代の日本もですね、役所やそれから政治家がですね、まあ、みんな集まってもらって、別にそれ、利権の談合をやってるわけではなくてね、みんなでこういうことやろうよ、ああいうことやろうよと、いつも議論してるでしょ？だからチームで仕事してたじゃないですか。役所もね、それから政治も、それから、まあ民間も、それから学会もですね、みんなでチームと作っていて、じゃああれをこうしようか、これをこうしようかっていう、そのチームの中からね、垣根を越えたチームの中から、いろんなその発想とか次のプロジェクトが生まれていきましたよね。あれがリーダーシップなんですよ。そのチームを作る力、いろんな立場の人を集めてね、一つの答えを出すチームを作る力が、それが政治家のリーダーシップなんです。その一番重要なことは、自分の方針をちゃんと持っていて、揺るぎないその自分の価値観を持っていると同時に、ちゃんと人の話を聞くことですね。ちゃんと話を聞く中で、その人の持っていろんな問題を受け止めて、で、まあ、ね、向こうが何か言いたいことを言えばですね、じゃあその次何かしようかと思うようになります。それが人間ですから。まあそこでいろんな協力を求めていく。それがですね、政治のプロセスっていうもんじゃないですか。そこをね、もうちょっとね、やってもらわんとですね、あれダメなんですね。なんかちょっと幹事長に非常に大きな問題があるんじゃないかと思いますが、まあ、ちょっとそれはですね、党の問題としてですね、それは直していただき、政府の問題として直していただかないとですね、これは国がですね、一緒に自滅させられますんでね、くれぐれもお願いしたいと思うんです。まあ、話戻しますと、ですからその組織の再建、立て直すためにはですね、まあそうやってまず将来のビジョンを作るところから始めます。で、そのビジョンというのはですね、まあとにかくトップリーダーがまず考えなきゃいけないんですね。で、それはやっぱりとこ天と通じる部分があるんです。やっぱりリーダーシップですね、特にトップリーダーってのはね、やっぱり天と通じる部分がないとね、これは絶対仕事にならないんです。なんとなくですね、っていうことではね、なんか経営とか組織の運営ってのはできないんですね。やっぱりこっちだと、ピンとひらめくものがあって初めて、その不確定な未来に対して勇気と自信を持って前進することができるんですね。これはもう理屈ではありません。理屈は後からつけるんです。昨日、夢でこれを感じたからこれやろうなんて話はですね、株主総会でもできませんでしょ。だからそれはね、理屈つけるんですよ。だから聞いてる方もね、まあ一応理屈が通ってていれば、その人は直感で物事決めたなっていうことが分かって、で、理屈さえ通ってれば、で、OK なんですよ。だからその直感でやらないと、トップリーダーシップのその一番上の方向性ってのは絶対これは決まらないもんなんですね。だからそうやって、その新しい方向性の中で、その、 組織を作り直すということを言って人を集めて、で、あ、まあそれにあぶれた人はどっか行ってもらってと。まあこれが組織の立て直しの仕方ですね。だから今そういうことを本当に皆さんおやりになってますかね。皆さんが組織している、所属している組織でね。それ順番逆にするだけでも本当に非常に大きな困難が伴うんですよ。切る話を先持ってったりですね、いつまでもこの未来の姿が出てこなかったりですね、あるいはその何も考えずに経営してたりするとですね、本当に大きな困難が生まれてくるわけですね。まあ本当にだけど思うんですけども、その組織を立て直すとか、困難な未来をですね、くぐり抜けていくってのはものすごく精神的にも大変なことだと思うんですね。よく怖いという人がいますよね。なんかこの時代は怖い。それは怖いといえば怖いかもしれませんけども、しかしその、じゃあ人って、本当に安楽に暮らすのがいいならですね、生まれた時からずっと養老院入ってるのがいいわけですよね。三食昼寝付けの養老院でですね、暮らすのが一番、まあ安全なわけでしょう。車に跳ねられる心配もないし、飯食いっぱぐれる心配もないしですね。まあ、あんまりね、難しいこと言われることもないし、養老院で寝てりゃいいわけですから。しかし、養老院で寝てちゃつまんないから皆さん養老院に入んないでしょ。やっぱりね、その苦労とかですね、言うものはですね、それがやっぱり生きてる証なんですよね。で、本当になんて言うんでしょうかね、その苦労を避けてると、苦労は後から追っかけてきますからね。これはね、本当に大事なことなんですよ。苦労はですね、避けてると後から追っかけてきますから、やっぱり苦労すべき時に、ある程度ブレイクスーするまで苦労した方がいいんですね。そうするとですね、なんかやっぱりよくわかるんですよ。で、一旦苦労したことっていうのは忘れませんから、もう二度とですね、同じ分野でその苦労するっていうことはなくなりますね。まあ、だからそういう意味では、その今、ものすごいその人々が苦労していますけども、これはやっぱり次の時代に生きていくために必要なノウハウ、まあある意味では免疫をですね、身につけてるんだというふうに考えたらいいと思いますよ。これだからちゃんとまともな苦労しておかないと、そう、まともな苦労をしておかないと、逃げたりするとですね、あるいはもう過去を消しちゃったりね、もう忌まわしい過去だと言って忘れようとしたりするとですね、後から追っかけてきますから、これは絶対なかなか難しいんですね。で、本当に組織っていうのは、まあ、ここまで来ると、やっぱり小さいとこからやり直しじゃないかと思うんですよね。やっぱ、どんどんやっぱ大きな組織がですね、機能不全になってるということを今感じますね。まあその一番大きいの、いい例がその国家ですよね。小さい国がですね、なかなかこの難しいっていうことは、それはもう昔から難しいんですけども、日米欧とかね、そういう大国がですね、どんどんもう難しくなってでしょう。大国の金利が暴騰する、国債が暴落するっていうのはですね、大国が組織として、政府だけじゃなくて民間を含めた、大国が組織としても機能しなくなり始めてるってことですもんね。だからこれからみんな中小、零細企業、個人事業主の時代なんじゃないかなと思うんです。私昔経営コーチという本を経営コーチの皆さんと書いたんですね。もう5年ぐらい前の、4、5年前だと思いますが、その前書きのところにですね、まあ私書いたんですけども、これから個人事業主が爆発的に増える時代が来ると書いたと思うんですね。なんか実際そんな感じらしいですよ。今自分でですね、看板出す人本当に多いようですね。本当なんか仕事がなくても私はこういうことをやるんだと。私の仕事はこうなんだと。看板ぐらい出しておかないとね。なんか本当にただの失業者だというふうになったらもう自分の気力が維持できませんよね。今、とにかく私はまだ何もないかもしれないけども、未来に向けて私はこういうことをやっていくんだと。個人事業主としてですね、税務署にその紙一枚出すのはその簡単ですからね。結果的に商売が今年はありませんでしたってそれで済むわけで、だから本当に自分というものをねしっかり確立させるためにもですね、やっぱりそれは個人事業主をねとりあえず宣言してみるということは大変重要なことだと思うんですね。若い人なんかも全然これ仕事ないですよね。ものすごい就職なんですね。ここでだから家にいればですね、家に閉じこもって引きこもりでもなってたらですね、どんどん時間の無駄になるわけで、やっぱりそれはもう仕事なければ自分で個人事業主の看板を出して、ね、どっか本当にいい仕事をつけるまではですね、それでとりあえず頑張るしかないですよね。まあ個人事業主になると失業手当もらわないとか話もありますが、しかしそのもらえるものがもらった後は何もないわけですから、 そうしたら自分で看板出さないとですね、うまくいかないと思うんですよね。だから本当にみんな誰しもですね、リーダーシップを勉強させられる時代なんですよ。とにかくこの人という人間は人がより寄り添って生きてるわけですから、どうやったら人が寄り添えるのかということをね、図らずもこれはね、勉強する時代なんですね。まあ本当にその本当の意味でのこの人間が大事にされる時代らしくですね、やっぱ人が今訓練されてるんだと、まあ、そう思った方がいいんじゃないかと思いますね。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、組織を立て直すということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。